朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて、今シーズンも日本のプロ野球にはたくさんの外国人選手が来日しました。そんな外国人選手がつける背番号といえば、まあ、日本では忌み嫌われる数字42、44、49あたりが多く見られることがあるんですね。で、これらの番号というのは外国人選手、特にアメリカ出身のアフリカ系ルーツ選手、いわゆる黒人選手にはむしろ好まれる番号だというのをあなたはご存知でしょうか。中でも42番はいわゆる黒人選手にとっては誉れ高い番号なんですね。それはジャッキー・ロビンソンという先駆者がつけていた番号だったからです。このジャッキー・ロビンソンは1947年にいわゆる黒人選手として初めてメジャーリーグデビューし、その年に新人王、49年には首位打者も獲得。そのロビンソンさんがつけていた番号42はメジャーではその功績を称えるために全球団の永久欠番に指定されています。つまりメジャーリーグでは42番つけることができないんですね。
すごいですね、
はい、だから当然憧れの番号になることもある。42は日本の選手ではつける人が少ないんですから、好まれるのもうなずけるわけです。そんなアフリカ系ルーツ選手の地位を一気に上げたロビンソンさん、有名なんですが、そのロビンソンさんに続く選手というのは皆さんなかなかご存じないのではないでしょうか。その方ご存命なら今日99歳の誕生日というラリー・ドビーさんという方です。ラリー・ドビーさん、本名はローレンス・ユージン・ドビー。1923年12月13日アメリカ・サウスカロライナ州出身のプレー級選手で、現役時代は外野手でした。ドビーさん、学生時代からスポーツ万能で、野球の他にサッカー、バスケットボールもやっていまして、野球を合わせると3つのスポーツのスター選手だったんですって。
すごいモテモテになりますね、
うん、高校時代にドビーさんは勤勉で穏やかで、そして静かな人としても知られていたそうです。そんなドビーさん、またサッカーなどでは複数の州選手権で勝利する原動力のあるスターでした。ただですね、ある時勝利したチームがフロリダで試合に出場する権利を得たんですけれども、主催者がドビーさんの肌の色を理由に出場を拒否しました。で、チームは抗議のために試合をボイコットということがありました。夏の間ドビーさんはセミプロの野球とバスケットボール選手として、特に野球で目覚ましい活躍もしていました。卒業後ロングアイランド大学でスポーツ奨学金を得てバスケットボールプレーヤーとなります。さらに1942年から44年および46年から47年シーズン途中までニグロリーグ、ニューアークイーグルスでもプレーをします。ここでかつてアメリカにあったニグロリーグというのをご紹介しなければいけません。かつてアメリカには激しい黒人差別の歴史がありました。いわゆる白人とは住む地域も別、バスも白人は前方、黒人は後方ですから、野球のリーグもメジャーリーグは白人選手のみ、その代わり黒人選手がプレーしていたのがこのニグロリーグというわけだったんです。しかし先のジャッキー・ロビンソンさんが活躍したことにより、アフリカ系アメリカ人選手にも門戸が開かれたのが1947年で、ドビーさんはその1947年の7月2日にクリーブランド・インディアンス、まあ、今年からはガーディアンズというふうに名前変えましたが、と契約して7月5日に MLB デビューを果たします。この年の4月15日すでにデビューしていたジャッキー・ロビンソンさんに次いで、まあ、黒人選手としては2人目の MLB 選手、アメリカンリーグではドビーさんが初めてということになったわけです。デビュー後のドビーさんはメジャー2年目となる1948年のワールドシリーズ第4戦では決勝ホームランを放つなど、して活躍。勝利投手の、まあ、白人だったスティーブ・グローメク選手とロッカーでカメラマンから共に抱き合う姿を写したいと言われ、すんなりと応じたその写真、当時まだまだ人種間の確執があった時代だけに本当に、ね、貴重な一枚として残っているそうです。そして1952年には年間32本のホームランを放ち、黒人選手初のホームラン王のタイトルを獲得します。 さらに54年にはホームラン王と打点王のタイトルを獲得して2冠王、アメリカンリーグの MVP 投票ではヨギ・ベラさんに次ぐ票を集めました。その後ドビーさんは56年シカゴホワイトソックスへの移籍を経て58年再びインディアンスに復帰、その後59年にデトロイトタイガースに移籍、シーズン途中にホワイトソックスに移籍と晩年は移籍を繰り返しながら1959年限りで現役を引退します。で、現役引退後なんですが、お酒の小売業者として働いていたのがドビーさんだったんですが、
はい、
引退から3年経ちました1962年、ちょっとひょんな形で現役復帰のですねチャンスをつかむんです。実は1962年、この年日本のプレー球中日ドラゴンズの能仁航監督、次々と、ずっとチームにいたいわゆる生え抜き選手を他球団に放出してチームを刷新しようと考えていた、そんな年だったんです。で、この事態に地元の名古屋ではソース感状態を食らいまして、じゃあ誰か呼ばなきゃということで目玉として招かれたのがメジャーリーグ黒人初の投手でありますドン・ニューカム選手と、そして先のドビーさんの獲得っていうもんだったんですね。3年ぶりの現役復帰となったドビーさん、活躍期待されたものもさすがに年齢的な衰えは隠せず、72試合の出場で打率2割2分5厘ホームラン10本35打点の成績しか残せず、一シーズン限りで退団となってしまうんですが、ただこの2人こそですね日本プロ野球史上初めての元メジャーリーガー選手だったと、
はい、
いうことなんですね。
そうだったんですね。
はい、そんななかなかありえない形での日本球界を経た後、本当の意味での引退後はモントリオールエクスポスやインディアンス、ホワイトソックスのコーチを歴任したドビーさん、ホワイトソックスのコーチ時代78年シーズン途中にボブ・レモンさんに代わってフランク・ロビンソンに続いて黒人としては2人目の MLB 監督にも就任しますが、監督としてはわずか1シーズンのみの采配でした。そしてドビーさんのこれらの功績は認められて、クリーブランド・インディアンス在籍時背負っていました背番号14は1994年にインディアンスが新球場ジェイコブスフィールドをオープンした時のセレモニーで永久欠番に指定されております。その後98年ベテランズ委員会の選考によりアメリカ野球殿堂入りを果たしますが、日本のプレー球でプレー経験がある選手としてはアメリカの野球殿堂入り史上初めてというですね快挙だったんですね。さらに現在まで日本のプロ野球でプレーした選手でアメリカの殿堂入りしているのもラリー・ドビーさんのみです。さまざま立ちはだかる壁を壊し続け、後輩たちのために未来の扉をこじ開けてきたラリー・ドビーさん、2003年6月18日がんのためニュージャージー州モントクレアの自宅で死去されましたが、その存在は日米の野球界では欠かせない存在であったというふうに言えると思います。本当に当時は大変で、実は白人選手が入っている時に同じ時間帯にお風呂になんか絶対入れなかったんですって。で、日本に来たとある外国人選手も最後の最後に入っていたところ、日本人選手が入ってきた時に、あ、ごめん今出るからって言ったら、おいどうしてだよ、チームメイトだから一緒に入ろうぜって言って日本を大好きになったっていう、そういうような、ね、選手も昔はいたそうです。それらを乗り越えてのドビーさんの活躍、歴史に刻まれるそんな人物でございます。今日は MLB2 人目のアフリカ系ルーツプレイヤーラリー・ドビーさんをご紹介しました。